発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りします。それでは発電マンの岩堀義弘さんです。こんにちは。
こんにちは。
ま、気になって仕方がないのが、はい、先月お邪魔しました、はい、伊豆の国市の、 あの水田でソーラー発電という、ね、
は
い
は
い
は
い、
そうですね、はい、
出来上がる前でしたから、
はい、パネルのないところにわざわざお越しいただきましたすいません。いえいえ、本当に、ね、
でもね、はい、すごい試みですよね。水田の上に、はい、ソーラーパネルを敷いて可動式とはいえ、はいはいはい、一体どんな風に稲が実るのか、ね、あるいは発電できるのか、
はい、まあ、僕ら自身も正直初めてだもんですから非常に楽しみなんですけどね、うん、まあ、今回でも田植えを前にしてですね、パネルの入荷が本当ギリギリに遅くなりましてですね、
あら、ま、
20人以上の職人をちょっと投入しましてですね、3日ぐらいで一気にパネルをつけてしまいましてですね、翌々日にはあの今度水がもう入るような形で、
ね、水田ですからね、水田ですからね、水を敷かないとい
けないので、まあ、田植えのやっぱ時期だもんですから、はい、それを遅れちゃうとやっぱね稲の生育にも影響あるということで、本当に僕らも慌てて一生懸命やっつけたんですけどね、
まあ、言ってみれば世界初の水田での、はい、まあ、実験も兼ねている、はい、ということになりますもんね。
そうですね、うん、はい、だから今までこういう試みってなかったので、これからちょっと実はあの静岡県立大学の谷先生っていう方のご協力を得てですね、パネルの下のまあ日射とか温度とかそういったものを時系列でこう取っていきましてですね、うん、で実際にそのパネルの下で植物にどういう影響を及ぼすのかというようなことをですね、これまだ実は日本全国どこ探してもデータがないんですよね、
うん、
なのでまあ先生とも協力をお願いしてですね、あのデータを取っていこうということで、うん、まあ、そういったまあ学術的な意味もありましてですね、うん、そんなこともやっていこうかなと。
じゃあその畑をあの田んぼを使わせていただける。
そうですね、あの施主さんの方にお願いをしてですね、うん、畑のと田んぼの両方にですね、まあ、大体それぞれ6箇所ぐらいかな、うん、こういうセンサーをつけましてですね、
うん、
であとはまあそういったパネルの引いてないところにももちろんセンサーをくっつけて、そういうパネルのあるところとないところの違い、そういったものをですね、環境をちょっと調べて、で実際に植物にどう影響するのかと、うんうん、まあ、光合成量とかってそういうのはまあちょっと農学部の先生が得意なので、そういった植物の影響なんかを調べていくと。
そうですよね、はい、まあ、それでちゃんといいお米ができましたというようなデータになっていけば、
はい、
まあ、今どうしようかなって考えてらっしゃる農家の方であるとか、
はい、
あるいはその兼業を、ね、しなくてもいいようになるんではないかというお話も先月もいただいてましたけれども、はいはいはい、そういうことであるとか、あるいは新たに農業に参入しようとしている方たちであるとか、そうですね、そういうところにとっては追い風になる可能性がありますよね。これだけ分かってればちゃんとできるってことになってきますよね、
はいはい、そうですね。私もまあ去年からですね、農家の方と関わるようになってですね、本当に農業の人は大変だなと、うん、こう実感でわかるんですね。で、まあ、今それこそあの政府の方でもね、 TPP の問題とかで農業をどうするんだって議論はありますけれど、あの、まあ、それはそれとしてやっぱり農家の方がですね、あのきちっと農業もできて、なおかつその副収入として太陽光もできるというようなことがね、本当に確実にそれができるんだということをやっぱり自信持ってあの言えればね、これはやっぱり農家の方にとっては非常にいいですし、
うん、
今後の農業、まあ、法人、例えば今農業に対してこういろんな企業がね参入しようとしてるっていうのも確かにありますけれど、そういった企業にとってもあの農業プラスそういった太陽光の収益とかっていうことでこうビジネスがね本当にあのきちっとできることになれば、日本の農業にとっても非常にいいんじゃないかなと思うんですけど、
ね、そうですね、はい、ただし国はあの太陽光発電の補助金を今年度はしないようですね。
あ、まあ、そうですね、
はい、
まあ、その辺もいろいろね、あの国の考えもあるんでしょうけれど住宅用の補助金はねちょっとなくなっちゃいましたけれど、売電の単価のは一応まだ高いままですし、うんうん、それから特に静岡県はねあの一生懸命頑張って、
そうですね、はい、静岡県と静岡市に関しては、今年度も住宅用の太陽光発電パネルをつける場合には補助金が出る、はい、まあ、いろいろと条件はありますけど ね、まあ、
そ, うですね、あのそういう意味ではあの静岡県静岡市は非常によく頑張ってるなというふうにも思いますね、
うんうんうん、
まあ、ちょっと注意するのは静岡市の場合はあの新築の住宅にはちょっと出ないと今年はね、
あ、はい、
あの鬼畜いわゆる、まあ、すでに建ってるお宅 に太陽光をつける場合にあの補助金が出ますよということなんで、その辺はちょっと変わりましたけどね。
え、じゃあ新築して1ヶ月後とかだったりってことですか？
あ、まあそういうことにもなります。
後からならいいってことですかね。
まあ、そういうことにもなりますかね。
まあいろんな相談をしていただければってことなんでしょうかね。静岡県と静岡市の場合は太陽光発電をつける場合には、まあ、補助金が今年度も出る、はい、ということですから、そうですね、これは上手に使ってもらいたいですよ ね。 そうですね。
やっぱりあの今太陽光のシステムそのものの値段ってやっぱ下がってきてますから、うん、まあ、そういう意味で国の方はね補助金なしでももうね、いけるじゃないのということで、まあ、あの元々実はこの住宅用の補助金が始まるときに5年間っていうやっぱ計画はあったんです、ね、はい、ですので一応その計画通りに進んでるという、
なるほど、
ことではあるんです
けど、ね、そうなんですね、はい、あの計画って言いますとオバマ大統領がね、これアメリカになりますけれども、はい、太陽光発電の導入をもっと拡大していくとか、はい、あるいは建物とか電気製品の省エネ強化していくっていうのをね、もうこれは先月発表してるんですけども、ほうほうほう、地球温暖化対策に関しては、まあ、待ったなしで、はい、またその削減量 CO2 の削減量についても新たに決めていこうというようなことは国を挙げて、はい、世界中で新たに言い始めていることだったりするんですけど、ホワイトハウスの屋上にも太陽光パネルを設置したみたいですよ。
そうなんですね。それは私もオバマさんから報告がなかったんで、私も
ダメですねそれはね。
そうですね。
一時ね、実はあのレーガン政権で撤去されたみたいで、その前についてたのが、で新たに設置されるのが20数年ぶりと、まあ、こうやってやっぱ世の中変わってきたっていうことかもしれないですね。こういうのを見ていても、実はその世界的にはやはりその原子力発電ではなくて再生可能エネルギーに動いているのが今のトレンドなんだよっていうような数字っていうのもあちこち出てるみたいですね。
そうですね。ただまあまあ日本の場合またいろんな原子力がちょっとこう頭をもたげてきたり、いろんなまあいろんな考え方がありますからね。でも再生可能エネルギーをやっぱりこう地道に増やしていくことで、もう原子力の必要性はなくなるじゃないかなと僕は思いますので、う
ん、2013年になるんですけれど、はい、世界の発電設備の、容量の中でそういう再生可能エネルギーがもう2割以上、はい、
そうですね、
大きいですよねこれ。
そうですね、うん、でやっぱりまあ、常々僕は言ってますけれど、一つのエネルギーで全てを賄えるって、ね、ま、いずれにしても無理なんですね、うん、まだね、再生可能エネルギーでも例えば太陽光だけでじゃあ賄えるって無理だし、うん、風力だけでも無理だし、それぞれのいろんな、ね、特徴がありますから、それらをやはりこう複合的に活用してやっていくっていうのがやっぱ一番ベストなので、うん、もう、まあ、地熱もしかりですし、その波力とかね、いろんな新しい
波の力
なんかもありますし、うん、それと最近ですと蓄電もね結構、うん、安くなったり、うん、性能も良くなったりしてきてますから、例えば太陽光なんかピーク電力しか取れない、昼間しか取れないじゃないですか。そういうのをやっぱ蓄えておいて夜使うとか、そういった時間シフトができるようになってくれば、またそういうなんかなエネルギーの人の有効活用ってのはできてくるんじゃないかなと。
そうやって考えると、はい、もう世の中のそのエネルギーに関する考え方としては、
はい、
大量に作って大量に消費するという考え方よりも、
はい、
個別にそれぞれ地域を分けて作ってそれぞれで消費するっていう方になってきてるってことですかね。
そうですね、 まさに地産地消っていうことでね、やっぱりそれが一番効率いいわけですから最終的にはね、うん、まあ、原子力みたいに大きな設備で一箇所で作ってそれをあちこちにこう配るっていうとどうしてもロスが出てくるんですよね。だから各地各地にあるエネルギーを有効に使って そこでまあ消化する、消費する、まあ、そういうものが技術的にもうだんだん可能になってきてますから、
うん、
そういうふうにしていくのがいいんじゃないかなと思いますけどね、
うん、私たちの周りでも例えばその本当に小さいソーラーパネルで夜の明かりは全部街灯それで間に合ってるとかね、
はいはい、
そういうことはいくつも実現されて出てきているわけですので、
はい、
なんか新たな見方で自分たちの周りを見直してみると、うん、新しい未来が待ってそうな気はしますね。
そうですね、うん、まあ、そういう思いで日々やっておりますが、
はい、実は次回はそんな気持ちで多分立ち上がってるんだろうというね、
はい、
岩堀さんが関わってるある自治体の取り組みについて伺いたいと思いますので、はい、また楽しみにしてます、は
いはい、よろしくお願いします。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りしました。